さて今週の番組テーマは海洋深層水を利用した研究とその研究によるベンチャー企業の立ち上げについてということで、今回ご出演いただけるのがベンチャー企業海地を立ち上げた大学院生の八谷淳さん、そして指導教員でもあります黒潮研科学部門准教授の平岡正則先生です。お二方今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずは平岡先生に主にお話を、ね、お伺いしていこうかと思うんですけども、
はい、
実はですね、まあ、先生は主にその海藻の研究をなさっているということでいいんでしょうかね。
そうですね、
はい、
あの海苔とか昆布とかモズクとかそういう、
はい、
まあ日本人がよく食べてる。
好きですよね、
ええ、
僕も大好きなんですけど、
はい、
実はねそういった海藻の研究っていうのは世界から注目をされている存在だそうですね。
そうですね、海藻が入ってるグループっていうのは、ええ、まあ藻類って言われてますね。で、小さなものを微細藻類って呼んでて、はい、大きなものを大型藻類で、大型藻類の中に大型藻類で海に住むものを海藻って言ってます。
あ、なるほど。
で、藻類はあんまりこれまで、そんなに使われてなかったんですけれども、まあ、人口増えたり環境が悪くなったりとかいろいろあってですね、あの藻類の増殖力とか、
はい、
たくさん未利用の資源が藻類にはあるということで、それを利用しましょうということで、割と注目が集まってます。
ということはこれまで利用されてこなかった分野でも海藻とかそういった藻類が利用できないかという、
そうですね、
研究が続いていると。
そうですね。で、よく最近出てくる話はですね、
はい、
微細藻類から燃料を作ろうとか、アメリカなんかはそういう事業に巨額の投資をしてたりとかしますね、はい。で、日本の場合はですね、あの海に囲まれてますんで、先ほどのその微細藻類なんかはあの淡水で育つもんですから、陸よりも海、海水を利用できた方が、はい、あのいいんじゃないかっていうふうに思ってるんですね。で、あとは微細藻類はなかなか集めるのが大変なんです、収穫するのが、
うん、あ、微細なだけに。
そうですね、その集めるっていうのになかなかあのコストがかかったりして大変なんですけども、海藻の場合は、網ですくえると、
はい、
で育てた水と海藻ですね、海藻を分けるのが簡単だというところがあって、はい、海藻もいいんじゃないかと、いうんでやってますね。
なるほど。しかも高知はこれだけ海に囲まれてますからね、
海水取り放題ですね。
ですよね、海水取り放題ですよね、
ああ、
なるほど。しかもですね、あの世界初となる青のりの陸上栽培施設が室戸で作られたそうで、これ高知大学はどういうふうに関係してるんですかね。
新しい技術をですね、
はい、
僕の方で開発したんですけれども。
平岡先生が開発されたんですか。
そうですね。
お、
その特許が今あの高知大学にあります。高知大学の所有の特許で、
はい、
その施設が運営されているということですね。
へえ、そうなんですか。これどういうふうにその従来 の, その青のりの栽培と違うんでしょうね。
高知県では陸上に海洋深層水を上げる、まあ、日本で初めての施設があるんですけれども、
はい、
それを使って、海藻を育てましょうというようなことを考えたんですけれども、
はい、
陸上に海水を引いてきて、タンクにかけ流しして育てるんですけど、その時にタンクの中にですね、海藻を置くんですが、
はい、
もともとの海藻の生産の仕方は網とかロープにつけて入れるというようなやり方したんですけど、はい、その場合だったらタンク内が あまり有効に使えないと、平面的に網とか張りますから、
はい、
上のスペースが無駄になっちゃうんですね。
ロスが多いというか、
ロスが多いですね。それとか、あと固定して、網なんか張りますからムラができてしまいますね。
ムラですか。
成長のムラですね。海藻は光合成しますから、
あ、はいはい、そうですね、
光が当たるとよく育つけれども、当たらないと育たない、 いう意味で、はい、村が成長村ですね。成長
要するにタンクの外側よく光が当たる部分はすごく成長するけど、
はい、
内側は光の量が少なくなればなるほど成長が遅い。
そうですね。
そういうことですか。
だから均一に成長させたいし、タンク内で、はい、高密度で、
そうですね、
栽培したいしと、はい、いうことで海藻をですね浮遊させて育てるっていうことを考えました。
なるほど、うん、ってことはもう何かに種付けするわけじゃなくて、
そうですね、着生させて固定してしまうんではなくて、はい、海藻がくるくるくるくるタンク内を、はい、流動しながら光浴びて、均一に育つと。
ほう、あ、結構今の話聞くといいとこ取りですよね。
そうですね。
はあ、それが特許。
そうです。
すごいですね。それが高知、しかも室戸にあるというのはちょっとびっくりしましたけどもね。
はい、
あ、そうなんですね。あと先生ちょっとお話変わりますけど、
はい、
結構前から叫ばれている地球温暖化、
はい、
その影響で高知の海にもあまりありがたくない変化っていうのがね、はっきり出てきているという話聞いたことあるんですけど、これ海藻の生育にはどういう影響を与えてるんでしょうね。
海藻はですね、はい、温度が上がってくると、調子が悪くなって枯れたり、はい、あと胞子を出すんですね。
胞子を出す、
陸上の植物花つけて種作りますけど、
はい、
海藻はですね、胞子をばらまくんですね、
はあ、
で体が直接胞子に変わっちゃうんですよ、だから、体がポロ、は
い、
胞子になってポロポロポロポロ、消えていきますから、温度が上がるとそういうことが起こりやすくなってしまって、なくなってしまうと、
はあ、
いうことがあるので、はい、あんまり温度が上がると葉っぱが育たないんですね。体が育たないっていうことがあります。
そうなんですか、
ほ
う、でそれによって、これまですごくこう南の方の海でしか見られなかったような、
そうですね、
海藻が
今まで、はい、温帯性の海藻が、たくさん生えてたんですけれども、それがどんどん衰退してですね、熱帯の海で生えてたような海藻が入ってきて、高知県は700キロぐらいの海岸線あるんですけれども、
はい、
高知大学の船でですね、調査したら今の状況を見ますと、
はい、
昔 の分布状況と比べたらもう今ではですね、はい、熱帯の海藻が一番よく生えてると。
は
で昔は1970年とか、
はい、
80年代の記録があるんですけれども、はい、その時には温帯性の海藻がいっぱい生えてたんですが、熱帯性なんか足摺岬の西の方に少しだけあるぐらいだったんですけれども、はい、今ではもう全域に熱帯の海藻が広がって、温帯の海藻が減ってると。
なるほど。でこの海藻のそういった変化がその海藻を食べて成長する貝とかにも大きな影響を及ぼしてるんですよね、は
い、そうですね。一つの例でいきますと、
はい、
温帯性の昆布の仲間にカジメという種類があるんですが、カジメのたくさん分布してたところはですね、県内で1980年代に一番大きかったのが、180ヘクタールの群落が、ペイのあたりですね、
はい、
ヤシーパーク、
あ、今の
そうですね、ヤシーパークの付近に180ヘクタールも群落があって、そこの地元の漁協では水揚げが数千万あったんですね、だけど2000年前後にですね、その180ヘクタールがみるみるなくなっていってしまって、
はい、
そこからもうアワビは取れないと。でカジメはアワビの餌なんですね、
はい、
だから餌がなくなったので、
カジメがなくなったから、
アワビも
取れない、いなくなった、
そういうことです。
これ漁業にとっても甚大な影響なんですね。じゃあ
そうですね。
はあ、なるほど、これ困った問題ですね。
はい、
さて今日番組前半はですね、平岡先生に現在のその海藻研究についてのお話っていうのをね、詳しくお伺いしていったんですけども、そんな海藻研究をもとにベンチャー企業を立ち上げたのが高知大学の大学院生八谷淳さんということで、ね、八谷さんお待たせしました。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、そうなんです。昨年一般社団法人海地を、ね、立ち上げたということなんですが、はい、まあ、どういう事業をしているのかっていうのをちょっと、ね、僕からご紹介させていただきますと、はい、海地では室戸市を拠点に海洋深層水を使ってアワビ、そして昆布の幼体を効率よく生産し販売、また地域貢献するために室戸周辺地域の特産品を加工開発する事業も今後展開していく予定ということなんですけども、
はい、
うん、実はね、この海地を設立するきっかけとなったことに、学生ビジネスプランコンテストキャンパスベンチャーグランプリの四国大会で最優秀賞、全国大会で文部科学大臣賞を受賞ということで、これ要するにもう大賞ってことですよね。
そうですね、
大賞取っちゃったんですよね。
取っちゃいましたね。
ねえ、はい、いやー、これがすごい。その大賞を取った時のテーマは何だったんですか。はい、
海洋深層水を利用した、はい、ヤイロアワビの栽培事業っていうタイトルで、はい、
あー、なるほど、
出させてもらいました、
はい、そうなんですよね。今も海地でもそのアワビの、はい、まあ、効率的な生産と販売というのも手掛けてるんですよね、はい、
そうですね。
あー、そうですか。さっき前半でね、平岡先生にご紹介いただいたような、陸上での栽培施設での生産なんですか、これって。
そうです、そうです。もうその先ほど説明のあった青のりの生産方法と同じような形で、まあ、昆布だったりとか、あと天のりだったり、まあ、青のりだったり、まあ、いろんな海藻を生産していきますね、
は
い。
ここで生産されてるのは主に食用なんですか。
そうですね、食用もありますし、あとアワビとかトコブシの餌用にも生産してますね。
海藻はそうですね、
はい、
あ、そういうことか。
そうで、生産方法が、今考えているのが、一度の組み上げた海洋深層水を、はい、3段階に分けて使うというような、はい、ビジネスモデルを考えていて、最初にまず組み上げてきた海水で人間が食べる食用の、はい、海藻、まあ、昆布を中心に、育てていくと、でそこから排水がどんどんどんどん水槽に水を入れるん で、
です、ね、排水しなきゃいけないですね。
そうです、排水が出てくるんですけど、その排水は海藻によってこう栄養分吸収されているんですけど、
はい、
栄養が少ない海水であっても、はい、全然こう動物育てる上では全然問題なくて、はい、動物は基本的にこう餌食べて、はいはい、エネルギー得るわけですから、うん、全然それは問題なくて、なんでその海藻を育てた後の排水で今度はアワビトコブシ育てるというふうに考えてて、
はい、
でアワビとかトコブシ育てると、うん、今度はアワビトコブシ糞しますよね、
はいはいはいはい、
で糞したらその糞が糞から栄養分が溶け出すんですね、
う
ん、で牛とかも堆肥に糞を畑にこう、
はいはい、やりますね、
はい、おうおう、同じように、はい、アワビとコブシが糞したら、はい、それがまた海水中に溶け出すんですね。で溶け出した海水が今度また排水出てくると、
おうお
う、でその排水ですごい栄養がまたたっぷりになってるんで、これまた海藻を育てるのにいい海水なんですよ。
なるほど、循環してますね。
そうなんです。で最後にこれは海に出るわけなんですけど、
はい、
最後に海藻を育てて海に水流すんで、はい、すごい綺麗になってるんですね、水が。
へえ、なるほど。
そうなんです。
あ、栄養分はもうその海藻が全部ね吸収してますもんね。
そうです、はい、
いや今の話聞いてるとでもね、はい、アチャー君もう半永久的にやれそうな感じが、
そうですね、
しますよね。
そうですね、もうその海藻も餌になるのは、海水中の栄養分で、
はい、
海洋深層水でも海水中の水深200メートルより深い海水を海洋深層水って言うんですけど、その海洋深層水も全体の海でいうと 90% 以上が海洋深層水なので、もう無限に組み上げる、
その資源も困らない。
そう
すごくよくできたモデルですねこれは。
そうですか。
海藻も一つちょこっとこう破片がの、
ね、
種が残ってれば、
はい、
無限に増殖できるんで、
ね、特にその室戸の流れ子、いわゆるトコブシの資源の回復、
はい、
あと安定生産っていうのを目指してらっしゃるそうなんですけど、はい、これ何故にこのトコブシなんですかね。
そうです、今私が住んでるのが、この事業やってるのもなんですけど、室戸の高岡っていう地域にやってるんですけど、
はい、
そこの地域はすごい天草、
はい、
ところてんの材料になったりする、
あ、はいはいはい、
赤色の海藻なんですけど、あれが高知県で一番生えてるぐらいの生えてる場所 で、 そ、
で、
はい、でその海藻を餌にトコブシが育つんですね、
はい、
で最近のデータ見てると、天草の量は減ってないんです。でもトコブシの水揚げ量はどんどんどんどん減ってますね、
はい、
乱獲なのかな、ちょっとはっきり分からないんですけど、うん、 でそれで、まあ、地元側からトコブシを放流したいっていうような声があって、うん、
はい、
まあ、それでトコブシでも放流したいけど種苗種を作る技術もなかったりしてできてなかったんですけど、
はい、なるほど、
まあ、自分がその餌になる海藻の研究やって、うん、で外にあの徳島の方ではトコブシの放流とかもやってたりするんですけど、
はい、
そこから買ってきてたら全然お金に採算に合わないん
です。そうでしょうね、う
ん、自分たちでやっぱり生産していかないといけなくて、そう、それで、まあ、徳島の方にあの、うん、なんか修行にこう通ってて、
あ、そうなんですか。
それで技術を覚えてきて、そう、でそれで室戸に戻って、また拠点にして放出作って、それで今餌に海藻を作って、それで放流するっていうことをやってますね。
なるほど。しかも室戸ってあれなんですってね、はい、そのサザエがあまり取れなくて、
はい、
主にやっぱりトコブシなんですよね。
そうですね、
だからやっぱり地元の人にもすごい喜ばれてる。
そうですね、
みたいですね。
そう、サザエの餌になるのはそのさっき言ったカジメっていう海
藻
で。
あ、そうか、
なる
ほど。その海藻じゃあ取れないですよね。
そうなんです。
そういうところじゃあトコブシの今もう安定生産を目指して頑張ってる、
はいはい、
ということなんですね。わかりました。
漁期があるんですよ。
漁期がある、
ええ、はい、4月からとってもいいんですよ。
はいはいはい、
でまた、
はい、
あの子供を産むような時期にはあのもうとってはいけないっていう。
そうだ、そうですよね、確かにね。
だから彼が、うん、あの陸上で、はい、のトコブシをある量作れたらですね、はい、例えば観光客が来た時に、
はい、
室戸のトコブシ知ってるよって例えば、
はい、
食べたいって思ったはっと人が来ても、漁期と外れてたら美味しいトコブシ食べれないですね。
そうか。
だけど、はい、彼があの一定量ね、あの持ってたら、
はい、
そういうのにあの出せるわけですよ、飲食店に。
数年出せるわけですね、
う
ん、
そうです。
は、1年通して。
そうです、そうです。
これもね、成功したらいいですね、じゃあ
そうですね、
ねえ、本当地元の人これは大喜びになりますね。
そうですね何の事業あるにもこうなんだ、ニーズというか本当に必要とされてなかったら、まあ、こうモチベーションって上がらないじゃないですか。
そうですよね、確かに。
それでも最初はこう研究やってて、こう室戸にこう根張ってこう研究とかやってると、やっぱそれが成功することで喜んでくれる人の顔とかっていうのがすごい見えてきて、
そう、
早く放流してほしいとか、トコブシできたらうちの民宿に出してほしいとか、うん、
はい、
そういう声があるとそれが支えなんですぐ頑張れます。
なるほどね。いや、よくわかりました。じゃあ最後にですね、八谷さんに、
はい、
今後のその事業予定、今後この海地が目指す場所っていうのはどうでしょう。
は
い、
そうですね、まあ、まずは最初にお話しさせてもらったんですけど、今はこうずっと研究でやらせてもらってて、で2月3月からやっと販売がスタートする、生産がやっとスタートするっていうところなんで、まずはその事業を一つ軌道に乗せるところまでは、
うん、それはそうですね、確かに ね、
そ、
ね、
あ、それがあって、でそこから先にあの結構聞かれるんですけど、10年後何してたいかとか、20年後はどうありたいかとかって、
はい、
今日聞かれるんですけど、僕あんまりそう10年後こうしたいみたいなのがなくて、
はい、
まあ、その先ほどのトコブシの話でもありましたけど、うん、ちゃんとこう必要とされることをしっかりこう形にしていくっていうことをやっていきたいなっていうふうに思ってるんですね。なんで、10年後どうかって言われてもちょっとわからないんですけど、
はい、
しっかりこう、いろんな人と関わりながら自分のできることと、はい、自分のワクワクがまあ重なるところっていうのはもちろんあるんですけど、
はい、
それをどんどん形にしていきたいなっていうふうに思ってます、ね。
もう10年先20年先というよりも今求められていることに、
そうですね、
もう確実にこう応えていく、
はい、そうですね、
あ、ということをより、はい、素晴らしいですね。いや、今後の活動にも本当に注目ですね。ということで今週のテーマは海洋深層水を利用した研究とその研究によるベンチャー企業の立ち上げについてということで、ご出演ベンチャー企業海地を立ち上げた大学院生の八谷淳さん、そして指導教員でもあります黒潮研科学部門の准教授平岡正則先生でした。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。